こんな時どうすれば、プレゼンお悩み相談室。
プレゼンの、質疑応答ですね。上司から面白いアイディアなんだけど前例がないから難しいかなって言われちゃう。結構具体的なお悩みですよねこれ。
本当に多くの方がああまたかって思うような壁かもしれませんね。まずなんでその前例がないって言葉が出てくるのか、その裏にある、心理みたいなものを理解したいなと。
ふむふむ。
それから感情的にならずにこううまく切り返して論破っていうんじゃなくて合意に持っていくためのその具体的な戦略、これを探っていきたいんです。
まさにそこがポイントですね。では早速ですけど、前例がないのその真意からいきましょうか。これって完全にノーと言っているわけじゃなくて、判断するための過去のデータがないよっていう、率直な懸念の表明でもある。
なるほど。つまりただ反対っていうよりは、どう評価したらいいか分かんないなっていう、そういう不安感の表れっていう側面があると、それはなんか少し分かる気もしますね。
ええ、そう捉えるのがやっぱり建設的でしょうね。未知のものに対するその検証コストとかリスクへの慎重さ、
はい、
それに加えて上司とかその組織自体の特性みたいなものも指摘されてますよね。変化をあんまり好まない文化だったり、失敗をすごく恐れていたり、あるいはもうシンプルに知識不足で判断できないとか、過去の経験則にこう縛られちゃってるとか、あと責任を取りたくないみたいな、なんかいろんな要因が絡んでる可能性があるってことですね。
なるほど。背景には結構複雑な事情がありそうですね。じゃあそんな状況にこうばったり出くわした時、私たちがまず取るべき基本の姿勢ってどんな感じなんでしょう？
何よりも冷静さですね。
冷静さ。
ご指摘ありがとうございますとか、おっしゃる通りこれは前例のない挑戦になりますねみたいに、まず相手の言ってることをこう受け止める姿勢、これが肝心だと。
確かに。カーッとしないでまず一呼吸を置いて相手の言葉を受け入れると。でも正直内心穏やかじゃない時ってありますよね。それでもやっぱり落ち着いた態度って大事なんですか？
そうなんです。自信のある落ち着いた態度ってちょっと逆説的ですけど、あなたの提案に対する信頼性をむしろ高める効果があるんですよ。
へえ。
目的はあくまで合意形成ですからね。建設的な対話を目指すんだっていう、その意識がすごく大切になってきます。
売り言葉に買い言葉は避けると。なるほど。逆にこれはやっちゃダメっていう NG 対応も上がってましたよね。
はい、ありましたね。例えば、いや、そんなことありませんみたいな真っ向からの否定。
あ、言っちゃいそう。
あとは、やってみないとわからないじゃないですかみたいな、ちょっと感情的な反論とか。
あとは、大丈夫です。絶対成功しますからみたいな根拠のない断言とか。それか、何も言えなくなってこう黙り込んじゃう。これらはなんでまずいんでしたっけ？
そうですね、やっぱり対立を煽っちゃったり、そこで議論がストップしちゃったり、
はい、
あるいはなんか不信感を与えたり、自信がないのかなって見えちゃう。提案通したいのに、これじゃもう逆効果ですよね。
確かに。
沈黙も結局反論できないんだなとか、何も考えてないのかなって受け取られかねないですから。
なるほど。じゃあそれを踏まえてどう効果的に切り返していくか。一つ目は何でしたっけ？
一つ目はリスクへの具体的な対策を示すことです。相手が多分一番心配してるであろうリスク、これに対してこうやって向き合ってちゃんとコントロールしますよと具体的に示す。これで不安を和らげるという狙いですね。
つまり相手のなんか怖いなっていう感情に、これなら少し安心できるかもっていう具体的な材料で答えるってことですね。例えばテストマーケティング、つまり小規模で試してみるとか、段階的に進めるとか、そういう提案をするわけですね。
まさにその通りです。想定されるこの〇〇っていうリスクには大対策を考えていますで、具体的に言えれば、あ、ちゃんと考えてるんだなっていう印象を与えられますよね。で、二つ目のポイントは類似事例とか客観的な根拠を示すことです。
それは面白いですね。直接の前例がなくてもですか？
そうなんです。確かにうちの業界では前例ないですけど、〇〇業界では似たような取り組みで成功していて、その知見応用できると思うんですよとか。
ほうほう。
あるいはこのデータに基づいているんで、全くのゼロベースで考えてるわけじゃないんですみたいに、間接的な根拠でその提案の妥当性を補強していくっていうアプローチですね。
なるほど。他の分野での実績をこう引っ張ってくるわけですね。 それは説得力増しそうですね。そして最後の3つ目のポイントは？
感情に訴えて協力を仰ぐことです。やっぱりロジックだけじゃ人ってなかなか動かないですからね。
ああ、なるほど。提案にかけるこう熱意とか思いを伝えつつ、相手を敵じゃなくて、一緒にこの課題解決しませんかっていうパートナーとして巻き込んでいくと。
ええ。
前例がないからこそ、ここに大きなチャンスがあるんです。この挑戦を成功させるために、ぜひお知恵を貸してください、みたいな、そういう姿勢ですね。
ええ。まさに、ロジックとパッション、両方が大事だということですね。まとめますと、前例がないという指摘は、見方を変えれば、あなたの提案がそれだけ革新的であることの、ある意味証拠とも言えるわけですよ。
本当ですね。そう考えると、ちょっと前向きな気持ちで向き合えるかもしれませんね。さて、最後にあなたに一つ問いかけさせてください。その前例がないという指摘、それって本当にただの障害物なんでしょうか？もしかしたらあなたのアイデアの価値をもっと深く説明して、相手をこう未来への協力者として巻き込んでいくための絶好のチャンスだと捉え直すことはできないでしょうか？
ぜひその視点も加えて考えてみてください。あなたの次のプレゼンへの何らかの自信につながる、そんなヒントになれば嬉しいです。
この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション協会の提供でお送りしました。